旧約聖書3版の方は25ページ、2017年版は26ページです。創世記18章16節から33節までです。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか？正しい者を悪い者と共に殺し、そのため正しい者と悪い者が同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか？主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちのゆえにその町のすべてを許そう。アブラハムは答えた。ご覧ください、私は塵や灰にすぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうか？主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。彼は再び尋ねていった。もしかするとそこに見つかるのは40人かもしれません。すると言われた。そうはしない。その40人のゆえに。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは30人かもしれません。すると言われた。そうはしない。もしそこに30人を見つけたら。彼は言った。あえて我が主に申し上げます。もしかするとそこに見つかるのは20人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その20人のゆえに。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかすると、そこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人のゆえに。主はアブラハムと語り終えると、去っていかれた。アブラハムも自分の家へ帰っていった。今日のメッセージは、取りなしを祈る務め。と題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ちょっと蒸し暑いので熱中症に気をつけて飲み物を飲みながら聞いてください。一言お祈りをしてから始めます。愛する天のお父様、今日皆さんと共にあなたの 言葉、この世界をお作りになった御言葉を聞くことができることを感謝いたします。どうかこの聖書を霊感されたご聖霊が今私たちの心を照らし、聖書が正しく理解し悟ることができますように、そしてその与えられた御言葉に従って今週もみんなで歩んでいくことができるようにお願いいたします。どうかこのものの言葉ではなくて、あなたの生ける御言葉を私たちに聞かせてくださいますように、すべてこの時間を委ねしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。聖書の中にはソドムとゴモラという町が神様によって滅ぼされるという有名なお話が出てきます。おそらく一度は聞いたことがあるのではないかと思います。で、本日のことはそのソドムとゴモラが滅ぼされる直前のお話になります。で、まずはソドムとゴモラという町がどの辺にあったかということを写真でちょっと見てみます。視界ですね、左側がエルサレムじゃなくてイスラエルなんですけれども、視界のだいたい南側のあの丸のついたところにソドムとゴモラという町があったのではないかと、これまだ特定はされていないんですけれども、多くの研究者はそのように考えているそうです。もう一枚大きな地図をお願いいたします。これちょっと大きな地図です。左下にヘブロンっていうところがありますけど、それがソドムとゴモラのすぐ近くです。西にはエジプト文明ですね。そして東に行くと、ユーフラテス川、チグリスユーフラテス文明がある、この二大文明が挟まれた場所にソドムとゴモラという町はありました。これ道になってるんですね。ちょうど交易路になっていましたので、ソドムとゴモラはその、商売の道として非常に栄えていたそうです。しかしその経済的には非常に豊かでありましたけれども、残念ながらソドムとゴモラは道徳的には非常に腐敗した町であった。特に聖書を見るとここには性的な乱れがあったのだということが伺えます。新約聖書のユダ書というところの7節にこのように言われているんですね。その御使いたちと同じようにソドムやゴモラおよび周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。性的な乱れがあったということが言われています。そしてアブラハムの後の時代になりますけれども、モーセの時代になった時にイスラエルがカナンの地に入ろうとしているその直前、神様はイスラエル人たちにこのように命じておられるんです。旧約聖書レビ記18章の2節にこう言われています。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。カナンの地というのはソドムとゴモラがあった地です。そこの風習を真似てはならないんだと。で、続くレビ記を読んでいくとこのように言われていくんですね。6節、誰も自分の肉親の者に近づき相手の裸をあらわにして交わってはならない。私は主である。肉親の者との会員、性的関係がカナンの地では行われていたということが分かります。続く18章の20節でもこう言われています。20と21、また自分の同胞の妻と寝て交わり彼女によって自分を汚してはならない。これは姦淫の罪、不倫の罪が行われていました。21節、また自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない。子供をモレクという偶像に捧げる生贄礼拝が行われていました。で、これ文脈を見ると おそらくその不倫関係で生まれた子供をそのように捧げていたということですよね。そしてもう一箇所だけ、22節23節あなたは女と寝るように男と寝てはならない、それは忌み嫌うべきことである。これは同性間の、性的交わり。23節動物と寝て動物によって身を汚してはならない、女も動物の前にとってこれと交わってはならない、それは道ならぬことである。こういうことが、まあ、当時のカナンでは行われていたようです。人間が神様を離れていくと、ここに言われている通り、良いこと、しても良いこととしてはならないことの基準がよく分からなくなってしまいます。なぜなら神様という基準を私たちは本来持っているんですけど、それがなくなってしまうので自分が基準になっていく、または周りの人々がこう基準になっていくのですね。まあ、皆がしているからそれでいいんだとか、誰にも迷惑をかけているわけではないのでそれでいいんだという、そういう判断基準にどんどんなっていってしまうということです。本日の聖書箇所には、ソドムとゴモラの罪は極めて重かったと、それが大きな叫びとなって天の神様のもとにまで届いていたのだと言われています。神様は憐れみ深い神様です。神様は決して誰をも滅ぼしたいとは願っておられません。しかし、まあ、例えば私たちの体にがんができてしまった時には、周りへの影響を考えてそれを取り除くということが行われますけれども、同じように罪によって周りに影響が出てしまいそうな場合には、神様は罪を取り除く、罪を裁いて滅ぼすということもなさるお方です。現代の教会においても、まあ、ほとんどの教会には規約の中に回帰というものをやはり明記するんですね。これはこの考え方、聖書の教えにのっとっていることです。ライトハウスの規約にも、まあ、あまり見ないと思うんですけれども、こういうところがちゃんと明文化されているんですね。お読みします。神の御名を汚して教会に著しい悪影響を与える明確な罪を悔い改めない場合には、御言葉に従って教会は総会においてその人を除名することができるという、そういう回帰の項目です。で、あくまで神様の願いは滅ぼすことではありません。その人が悔い改めること、神様のもとに立ち返っていくことです。しかし、どうしても罪を認めない、どうしても悔い改めないという場合には、罪が広がってしまうことを防ぐために、やむを得なくですね、神様はこの回帰、取り除くということをなさることがあるということです。前回神様は旅人の姿をおとりになってアブラハムのもとを訪れてくださいました。何のために旅人の姿をとってアブラハムを訪ねたかというと、それはアブラハムは神様を信じることができていたけれども、妻のサラがまだ信じることができていなかった。サラの信仰を励ますために神様は2人を訪れてくださいました。2人で神様を信じて、2人で一緒に神様の道を歩むことができるようにとの神様のご配慮でした。そして本日、実はこの訪問にはもう一つの目的があったということがこう明らかにされていきます。そのもう一つの目的というのは、アブラハムとサラだけではなくて、甥のロトのことです。甥のロトにも救いを与えたいと神様は願って、このところを訪れてくださいます。アブラハムの甥ロトはアブラハムと一緒に故郷を旅立ってきました。一緒にカナンの地を旅してきました。 しかし創世記の13章で、ご一緒に見たところですけれども、ロトはアブラハムを離れてしまって、ソドムに天幕を移していったということでした。これはつまり神様のもとを離れてしまって、この世に天幕を張っていってしまったということを表しています。この世と共に生きていくということは何を意味するか。この世と共に生きていくということは、この世が裁かれるときには一緒に裁かれてしまう、一緒に滅ぼされてしまうということを意味しています。それで神様は本日何とかしてロトを滅びないように救い出すために、アブラハムを訪ねて、アブラハムに相談をしてからソドムに向かって行かれるということなんです。そしてアブラハムもその神様の思いに応答をして、ロトのために取りなして祈って、なんとか救いを得させようとしていくのですね。それでは聖書本文に入っていきます。18章の16節から17節をもう一度読みしたいと思います。創世記18章16節17節です。16節、その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。17節、主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。子どもの質問の一番です。神様はアブラハムにご自分がしようとしていることをお伝えになります。これはなぜお伝えになるのでしょうか。なぜ神様はアブラハムに一言伝えようと思ったのでしょうか。その理由は、このカナンの地が将来アブラハムに与えられるという、そういう約束になっていたからです。このカナンの地は将来アブラハムに与えられることになっていたから、だから一言相談する必要がありました。皆さんの中に親から土地を相続する予定がありますという方、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。もしですね、その相続する予定になっている土地に何か変更が加えられようとしている場合、建物を建てようとかね、ちょっと売ろうとか、そういうことを親が考えている場合は、子どもはそのことを知っておくべきでしょうか、それとも知らなくてもよいでしょうか。これは知っておくべきなんですね。なぜなら、将来その子どもは土地を相続して、管理する責任を負うことになるからです。相続というのは決してただもらえたから、嬉しいなということだけではないんですね。相続税がかかったり、固定資産税を納める必要があったり、場合によっては土地の管理や整備を行う、そういう責任が伴ってきます。これはアブラハムも同じことでした。カナンの地を相続するということは、そこに対する責任を負っていくことになります。本日の18節と19節にはそのことが言われているんですね。18節と19節にこう言われています。18節、アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだと、そう言われています。アブラハムに与えられている役割というのは、神様が与えてくださるこの地に 祝福をお伝えしていくことですね。神様の祝福をお伝えし、それを広めていくこと。そしてその地が神様の御心の通りに生きていくことができるように、子どもたちに教えたり命じたりしていくこと、その責任がアブラハムには与えられていました。そういう責任を持っているからこそ、神様はアブラハムにご自分がこれからなそうとしていること、ご自分の計画が何であるかをきちんと伝えておくべきだなと、そのように思われたのです。旧約聖書アモス書の3章7節にこういう言葉が言われています。アモス3章7節、まことに神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。必ず一言言ってから何かを行うと。アブラハムも同じです。彼は人々に神様の御心を伝える預言者としての役割を与えられていくことになります。預言者であれば神様の御心を知る必要がある、神様のご計画を知る必要があります。その上で人々にそれをこう伝えていくということですね。そしてこのことはアブラハムの子孫である私たちにも同じように実は教えられているんです。これは新約聖書になりますけれども、ローマ人への手紙4章13節にこのように言われています。ローマ4章13節というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰による義によってであったからです。アブラハムとその信仰による子孫、これ私たちクリスチャンのことですけれども、それは世界の相続人となる約束が与えられているんだとここには言われています。世界に対する相続人としての役割を負っているので、私たちは神様のご計画を知る必要がある、そしてそのことをこの地の人々に伝えていく必要があるんだということなんです。神様が作られた世界とは本来どういうものなのか、何が良いことで何が悪いことなのか、私たちはそれを聖書から知らされているので、それをお伝えしていくものなのですね。私たちが伝えていかないのであれば、他には誰もこのこと、神様の御心をお伝えしていくことはできないからです。まあ、と言いますけれども、日本のクリスチャンの人口というか割合は 1% 未満と言われています。まあ、北海道はもっと低いんじゃないかなと言われていますね。これアブラハムも同じです。当時の社会の中では本当に小さな存在でした。何の影響力もないただの希流者に過ぎません。世界の相続人なのだなんてことを言っても、ただ人々に笑われてしまうような、そういう小さな存在でした。しかし大事なことは、人がどう見るかとか人がどう言うかということではないんです。大事なことは、この世界を創造された神様が、天地万物を所有している神様が、私たちをそのように宣言し私たちに命じておられるということが大事なことです。イエス様も私たちに主の祈りを教えてくださいました。御心が天で行われるように、地でも行われますようにと、そのように祈りなさいと教えてくださいました。つまり、この世の価値観がこの世界を支配していくのではなくて、神様の御心がこの世界を支配していくように、そのために私たちクリスチャンは いろいろなところに置かれて、そして御言葉によってそこで歩んでいくということなのです。私たちがどれだけ周りに影響を与えられているか、どれだけのことができているかということを考えるならば、おそらく絶望的な気持ちになると思います。聖書の価値観はなかなか広がってはいきません。しかし神様の前に大事なことは、どれだけできたかということよりも、どれだけ忠実であったか、どれだけそのことを願って歩んでいたのかということが神様の目に見ておられるところです。私たちが置かれたそれぞれの場所に神様の御心を願う者がいるかいないか、神様の御心を知っている者がいるかいないか、これは本当に大きな差があると思うんですね。私たちは家庭や職場や学校の中で神様の御心が少しでも実現されていくように、できればこの自分がそのために用いられていくように、そのことを願いながら歩んでいくものです。一人ではできないかもしれませんけれども、このようにみんなで支え合って励まし合いながら、それぞれの場所でその使命を果たしていきたいと思うんです。それでは次のところですけれども、22節から25節までをお読みしたいと思います。22節から25節まで。22節、アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのでしょうか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさるとは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか？先ほどは預言者としてのアブラハムの役割を見てきましたけれども、ここからは祭司としてのアブラハムの姿ということに注目していきたいと思います。もちろん預言者の役割はすごく大切ですね。神様の御心をお伝えすること、何が罪なのかをこう語っていくこと、これは本当に大事なことです。しかしもしそこに祭司としての取りなしの祈りがなければですね、つまり相手の許しとか相手の救いを祈っていく、こういうことがなければ、その預言者としての言葉はおそらく届かないのだと思います。いくら正しいことを言っても相手に伝わっていきません。取りなしの祈りがあって、その上で御言葉が語られて、救いのご計画というものは進められていきます。子どもの質問の2番ですけれども、ここからアブラハムの取りなしの特徴を3つ書いてください。アブラハムの取りなしの特徴を3つ書いてください。アブラハムの取りなしの祈りの特徴を今日3つ確認したいと思います。第一に、アブラハムは一生懸命に諦めずに祈り続けました。アブラハムは一生懸命に諦めずに祈り続けました。何とかしてロトとその家族を救い出してほしいと、絶対に彼らに滅んでほしくない、そういう願いを持ってアブラハムは祈りました。私たちはどうでしょうか？誰かの救いのために一生懸命に諦めずに祈ることはできているでしょうか？これはとても難しいことだなと私自身もいつも感じています。 日々の忙しさの中で、または自分自身の祈りの中で、どうしても取りなしの祈りが弱くなってしまうということがあるなと思うんですね。それで神様は私たちに教会を与えてくださいました。祈りの友を与えてくださいました。私たちは愛を持って取りなし続けることができるように、それを誰かに取りなしてもらう必要がある、そういう存在ではないでしょうか。取りなすことを取りなしてもらう、ちょっとおかしな言い方ですけれども、そうして支えてもらう必要がある存在です。そのために教会では祈りのしおりを作ったり、祈り会を開いたり、また個人的な交わりをの場を作ったりする必要があるのですね。祈り続けることを互いに支え合い祈り合う、その必要がある私たちです。そして私たちはアブラハムのように神様から与えられているこの祭司としての務め、誰かのために取りなしていく務めを皆で励まし合いながらこう続けていくということになります。それではアブラハムの取りなしの特徴の第2番目の特徴は、アブラハムは神様の側に救いの根拠を求めているということになります。アブラハムは神様の側に救いの根拠を求めました。自分の正しさのゆえとか、自分がこうをしたからということではないんですね。アブラハムは神様ができればソドムを滅ぼしたくないと、できれば滅ぼしたくないと、そう思っているということを読み取っていました。これは21節を見ていただきたいと思います。21節を少し直訳調に訳してみますので、比べてみてください。21節。直訳ではこういう感じになります。21節。私は下っていって、私に届いた叫び通り彼らが完全に行ったかどうかを見たい。そしてもし違えば私は知りたいと。こういう感じなんですね。本当に彼らがその罪を完全に行っているかをこう確認したいんだと。でもし違ったらそれを知りたい、そして許してやりたいのだという、そういう気持ちがここに込められています。もちろん神様はソドムが何をしているかということは全てご存知です。神様は全てのことを知っておられます。しかし神様は何とかして許してやることはできないものだろうかと、どこかにその根拠はないだろうか、私はそれを知りたいのだと言っておられるのです。それいえアブラハムは言うんですね。正しいものが少しでもいたなら、それを理由にしてどうか町全体を許してやってくださいと。50人いたら許してやってください。40人かもしれない、30人かもしれない、20人かもしれない、たとえ10人しかいなくても、それを根拠としてどうか許してあげてくださいと、そう取りなし祈っているということです。私たちが救われるとするならば、その根拠はただ神様の側にのみあります。私たちが何かをしたから聞いてくださいとか、私たちに根拠があるので救ってくださいということは私たちは言えません。神様が救いたいと思われるので、私たちは救われることができます。アブラハムも神様が何とかして許したいと思っておられると、そのことを根拠としてこのように取りなし祈っているということになります。そして最後にアブラハムの取りなしの祈りの特徴の3つ目。これはアブラハムの祈りの誤りを を学びたいと思うんです。アブラハムの祈りには欠点がありました。何が問題だったのでしょうか。アブラハムの祈りの欠点は、10人ぐらいならば神の前に正しいものが存在すると思ったということです。10人ぐらいならば神様の前に正しいと認められる人がいるだろうと、そうアブラハムは思ってしまいました。で、来週見ますけれども、実際ソドムには10人正しいものがいなかったんですね。なので町は滅ぼされてしまいます。しかし実は10人でも5人でもなく、神様の前に正しいと言える人は一人もいなかったのだと思われます。ほんのわずかであったとしても、私たちは自分の正しさであるとか誰かの正しさを神様に訴えていくということはできないということなのですね。それでは私たちは一体何を根拠にして、何を根拠にして救いの取りなしを祈ることができるのでしょうか。何によって私たちは祈っていくのでしょうか。私たちはイエス・キリストの御名によって祈っていく、イエス・キリストの御名によって祈っていくということが許されています。私たちは神様の前に正しいもの、祈りが聞かれるようなものではありませんけど、イエス様の正しさのゆえにどうか救いを与えてくださいと、イエス様の義を根拠として私たちを憐れんでくださいと、そう私たちは祈ることができるのです。これは新約聖書ローマ人への手紙の5章の19節にこのように言われています。ローマ人の手紙5章19節。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。一人の従順によって、一人の義によって多くの人が救われることができるようになったのだと言われているんです。私たちの祈りの根拠は何かというと、イエス様のゆえに祈ることができる、これが根拠になります。今世の中はますます混沌としてきました。善悪の判断基準は日々曖昧になり、何が神様の前に良いことなのか、何が悪いことなのかが分からなくなっています。世の中は神様の前に罪を重ねて、やがては滅ぼされるべきものとなってしまっています。しかし神様は願っておられるんです。何とかして許してやることはできないだろうかと、何とかして滅ぼさないで一人でも救うことはできないだろうかと神様は願っておられます。その願いの結果として、神様は罪なき一人を、愛する御子イエス・キリストを地上に送り、十字架の上でその命を私たちのために捧げてくださいました。イエス様が今日も私たちのためにこの者を許してやってくださいと、この者を滅ぼさないでくださいと、私のゆえにどうかそれを行ってくださいと、イエス様が取りなし祈ってくださっています。それ私たちもその許しをいただいた者として、家族のために、友人のために、周りの人々のために救いを取りなし祈っていくものであるということなんです。私たちが伝えなければ誰も神様の御心を伝えることはできません。私たちが祈らなければ他には取りなすことができる人は誰もいません。クリスチャンという存在がその場所に置かれているということ、そこにクリスチャンがいるということが本当に意味のあることになります。今週1週間もそれぞれの場所に私たちは置かれていきますけれども、その中にあって神様の御心がなっていくように、神様のご支配がそこに広がっていくように、 そのことを日々祈りながら、御言葉を明かしし、そして取り出し祈りながら共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。天地万物の所有者であられる神様、あなたは罪深いソドムとゴモラを滅ぼすことを望んでおられずに、まずアブラハムのところに行って、アブラハムを取りなし手として用いようとしてくださったということを今日見ました。私たちも神様の御心を知らされているものです。そのものとして家族のために、また隣人のために取りなし祈っていくことができますように、そして適切な時に神様の御心をお伝えしていく、その務めを果たすことができますように。一人ではこれは本当に難しいことです。このように祈りの友が与えられていますので、共に支え合って祈り合って、そしてそれぞれが役割を果たすことができるように、どうか助けていてください。すべてを委ねて、また感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。